聖書を開きます。聖書の箇所は出エジプト記20章16節です。旧約聖書新改訳参半131ページ日本ですと120ページ それではお読みいたします。出エジプト記20章16節あなたの隣人に対し偽りの証言をしてはならない。今朝この聖書箇所より偽ってはならないと題し近藤義也牧師がメッセージいたします。
あれは一体どこの国から生まれた話なのでしょうか。童話の中に狼少年という話があります。本当によく知られた話だと思うんですけれども、狼少年、一人の少年がいつもいつも狼が来たと街の中で叫んでいた。人々は最初はその声言葉を聞いて狼が来たと慌てて逃げ惑っていた。でもあるいはその少年を助けに出かけていった。でもそれが少年の嘘だということがわかる。そのことが繰り返されるたびに少年としては皆が右往左往するのが面白くてそれを繰り返すわけですけれども、しかしやがて本物の狼がやってきたときに必死で狼が来たと叫んだにもかかわらず、人々はそれが偽りだと断じて、そしてその少年は狼に食べられてしまう。この狼少年の話、子どもの話として侮るなかれ、先週に続きですね、こんな表現を使ってしまいますけれども、狼少年の話というのは単なる子どもの話ではない。実は私たちの社会を象徴しているそのような話であることに気づかされます。3月11日を境として日本の社会にも大きな大きな変化が訪れている、いろいろな面での変化が訪れているということが言われていますけれども、一つの大きな変化、いやそれは今までのこの社会の路線がさらに強調されたということができるかもしれませんけれども、社会は今まで以上に疑心暗鬼に陥っている、このように言えるのではないかと思うんです。原子力の事故に関して放射能の数値が何度も何度も発表されてきました。事故の経過も発表され続けてきました。しかし政府からあるいは関係者から出される発表は次々と覆されていってしまう。その数値が間違いであったことが後から発表される。専門家と呼ばれる人の発言も何が正しいのかもはや信用することができない。どの言葉を信用したらよいのかわからない。このような状態に不安を覚えている方は少なくないはずです。でも同時に、先ほどその路線が強調されたという言葉を使いましたけれども、同時にこれはまた私たちが築き上げている社会の縮図のようにも思えるんです。偽りあるいは偽物、嫌な響きの言葉でありながらもこれほど私たちの生活に密接に関わる言葉というのも他にはあまりないのではないかと思うんです。出エジプト記20章の10回、この10回からのメッセージ第9回目の今日は20章の16節から、あなたの隣人に対し偽りの証言をしてはならない この箇所からのメッセージです。今日は偽りの中にあって真実を語り続けるということについてご一緒に考え、また教えられていきたいと思います。今日も2つの点でお話をいたします。第1点目は、偽りによって破壊される関係、偽りによって破壊される関係ということ。2番目は、真実によって築き上げられる関係ということです。真実によって築き上げられる関係ということ。さあ、まずは第1点目の偽りによって破壊される関係ということですけれども、この10回の中で、まあ、この箇所をご覧になると聞かれるとすぐに分かる通り、13節、14節、15節と短い教えが続いてきました。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない。そして続くのが今日の 16節の言葉ですけれども、あなたの隣人に対し偽りの証言をしてはならない。偽りの証言をしてはならない。私はこの言葉をですね、この新改訳聖書の聖書で、新改訳聖書で読みまして、ちょっとですね、こうドキッとさせられたといいますか、まさにですね、先週の火曜日から水曜日、火曜日の夜に、夜7時からという集会の時間の中で、私に時間が与えられたんですけれども、まあ、その居並ぶですね、こう先生方の牧師たちの前で、私のその時間につけられたタイトルというのが、東日本大震災キリスト者の証言というのがですね、私に与えられたタイトルだったんです。キリスト者の証言、まさにこの東日本大震災に際して、大震災に際してキリスト者が何を考え、何をしたのか、何を考えたのか、その証言が求められている、まあ、そんな場にですね、迎えられていったわけですけれども、隣人に対し偽りの証言をしてはならない、この言葉を前にして、私は改めて自分自身がした証というものが真実であったかということを振り返らされていました。一つ一つの事実が真実であったのか、私自身がそこで吐露した思いや考えというものが、確かにそれは私のものであったのか、訴えた祈りの課題が本当にそれは私の心からのものであったのか、そのようなことが問われていましたけれども、この出エジプト記の20章のこの10回の中の文脈において、この偽りの証言をしてはならないという教えは、おそらくこれは裁判が意識されている、裁判の席が意識されている言葉ではないかと思います。偽りの証言、この出エジプトの出来事の中で、エジプトを脱出したイスラエルの民、彼らはもうすでに社会と呼ばれるものを持っていました。部族ごとに、それぞれの部族ごとにですね、こう団体を組んで、そして宿営もですね、それぞれの部族ごとに政治というものが生まれてきていました。モーセを頂点とする、いや正確に言うならば、神様ご自身をこそ頂点とする、その政治が行われてきていました。一つ一つの立法、法律が制定されようとしていました。もちろんそれはこの荒野の旅を抜けて越えて、そしてたどり着くことになる約束の地カナンにおいて築かれていく国家、この国家においてそれが元いとなるはずのその政治でした。出エジプト記、レビ記、民数記という、あるいは申命記という、この一つ一つの章を読んでいきますときに、そこには非常に細かい教えがいろいろと書かれていることがわかります。まさにそれは裁判の席において基準となるその教えが書かれていることがわかります。畑への種のまき方ですとか、あるいは隣の家の家畜の問題ですとか、まあ、人が集まればですね、問題が生まれるんです。イスラエルの民の間にもさまざまな問題が次々と生まれていました。モーセはその問題を解決するためにですね、まさに裁判官としての役割を果たして、そしてそれを見た義理のお父さんであるイテロが、これは良くないと、あなたが全部を取り扱うのが良くないと、そのように進言をした場面はすでに開いたところです。 その裁判の席において、もし偽りの証言がまかり通ってしまうならば、その裁判そのものは真実性を、真理を失ってしまう、正しさを失ってしまうことになります。私たちの社会ということでも重ねて考えてみるならば、裁判ということを考えるときに、私たちは裁判を通して真実が暴かれることを、そして正しい裁きが行われることを期待し、またそうでなければこの社会が成り立たなくなってしまう、そのことを知っているはずです。しかし現実にはどうでしょうか。いろいろな裁判の席上で冤罪がそのまま罪と定められてしまうことが起こります。あるいは経済的に豊かな者が自分に有利な判決を導き出すために、そのための弁護士を雇う、真理はねじ曲げられてしまうということも起こり得ます。神様はこのイスラエルの民に対して、その新しい国づくりということを考えるときに、考えさせるときに、させるにあたって、この偽りの証言をしてはならない、偽りをもとにその社会が築かれていってはならないということを明確に教えられているんです。モーセの時代から1000年以上後のイスラエルで開かれた裁判のことを私たちはよく知っています。よく知っています。イエス・キリストが受けられたその裁判においては、でっち上げの告発と、そして偽りの証人たちがその裁判の席上に次々と立ち、結果としてイエス様は十字架にかけられてしまいます。律法を守ることに対して誰よりも熱心であったはずの指導者たち、祭司長たち、長老たちは、自分たちの身を守ろうとするあまり、まさにこの十戒の教えを破っていることにさえ気づかなかった。なんと皮肉なことかと思うんです、あの裁判の席は。自分たちの律法を守るために、このイエスという男を排除しなくてはならない。これが彼らの考えでした。しかしこの男を排除するために、この人物を排除するために彼らは、まさに神様からのこの教えを保護にしていることにさえ気づかない。偽りというものは、それほどまでに人の心の中にあまりにも身近に、あまりにも自然な形で作っている。そんな姿をあの裁判の席でも見る思いがするんです。私たちが生きる社会に目を向けていくときに、その混乱に気づかされます。狼少年の話から教訓を受けて、嘘をついてはいけませんということが子供たちに対して教えられていきます。しかしどうでしょうか。それを教える当の大人たちが偽りにまみれて生きているという現実があります。私たちの前に次々と登場する広告があります。いろいろなですね、華々しい商品を、便利な商品を、あるいは体にいいと言われる商品を紹介する一つ一つの広告、大抵の場合それは古代広告と言えるものではないでしょうか。このコマーシャルの世界、宣伝の世界においては、時に真実を伝えるというよりも、どれだけ隣に並んでいる製品よりも少しでも人の目を引くことができるか、関心を引くことができるか、強い印象を与えることができるかということが問題とされて、そして場合によっては偽りとも思えるような言葉が用いられて、そしてその商品が売られていくということが、買われていくということが起こります。美容製品、健康食品、実証されていなくとも、その成分がどうやら効果があるらしい、らしいですね。実証されていずとも、不確かな情報をもとに、大量にそれが販売されていく。私たちの目も、容易にそのような宣伝の言葉にくらまされてしまう。悪徳な業者は、各家庭を訪問して、 言葉巧みに偽りを宣伝しながら高額な商品を販売していく。どんなに気をつけても、どんなに気をつけるようにアピールされたとしても、この社会から詐欺というものが撲滅されることはありえない。最初はオレオレ詐欺と呼ばれ、今は振り込め詐欺と呼ばれているあの詐欺も、年々ますますその被害額は増える一方であるという不思議があります。今は被災地において義援金詐欺というものがまかり通っています。政治家たちの言葉の軽さに辟易とさせられます。公約はあまりにも簡単に破られてしまう。揚げ足取りのような論争ばかりが続いて、本質的な議論には進まず、もどかしさを覚える。私たちが最近も経験し続けていることではないでしょうか。偽り、他人との関係においても、この20章の16節の教えにあっては、ただ偽りの証言をしてはならないということではなくて、その前にあなたの隣人に対しという言葉が記されています。あなたの隣人に対し、まあ、この社会に満ちる偽り、欺瞞、そのような問題を考えていくときに、でも社会という大きな視点から私たちの現実にその視線を移していくときに、すぐ身近にいる人との関係においても、その問題はすでに入り込んでいる、すぐ傍らにあることを気づかされます。私たちは誰かと会えばすぐに、この相手は心を開いて信頼することができる相手なのかということを探り始めます。そうしなければあっという間に騙されてしまう、そんな防衛本能が働くんです。偽りというものは人と人との関係を破壊します。一度その人と相手との関係の中に不信感が入り込めば、それを払拭することは容易なことではありません。友人関係、友人と呼ぶ相手に対しても、本当の意味でその相手を信頼することができるのか。付き合ってはいる、つるんではいる、でも心からこの相手のことを信頼できるかと言われれば、そうとも言えない。疑いながら上辺を取り繕った関係が築かれ続けていく。この相手は自分にとって都合の良い相手なのか、利益をもたらす相手なのか。もし不利益をこうもたらすもの、存在となるならば、この関係は切っていけばよい。そのような意味で、この現代に生きる私たち、いやこの人間の社会に生きる私たちは、潜在的な孤独というものを絶えず抱えた存在ということができると思うんです。信頼して、そして結婚したはずの夫婦の関係においても、この偽りは容易に入り込んでしまいます。嘘も方便というような言葉が使われます。でもどうでしょうか。私のですね、一人の知り合いの方は大変なですね、気遣いの方なんです。本当に人に気を使う方なんです。相手のことを思って気を使う方なんですけれども、その気遣いがですね、こうエスカレートすると、相手に気を使わせまいとして嘘をついてしまう。それが繰り返されていくときに、残念ながら気を使うことができるというのは、それは単なる美徳にとどまらずに、残念ながら彼が発する言葉の何が本当なのか分からなくなってしまうということがありました。まず疑ってかかるのが当たり前のような人間関係、社会、このような私たちの現実を考えるときに、これはまさにサタンが意図した人間の社会であったことに気づかされるんです。思いが至るんです。 あのエデンの園においてサタンはまずエヴァに偽りを語りかけました。神様の真実の言葉ではない、偽りを語りかけるんです。神様との真実の関係に生きていたはずのエヴァとその夫であるアダムとを、この善悪の知識の実を食べてもあなたは死ぬことはない、あなたはこれを食べれば神のようになれるんだ、この偽りの言葉によってまさに偽りの世界へと引きずり込むことに成功した。それがサタンの成したことでした。そしてその二人のみならず、そこから築かれてきた人間社会の中心に偽りを据えることに彼は成功したんです。成功するんです。上辺を繕う関係が始まります。互いに対して全てをさらけ出して真実と真実の関わりを持ってきたはずのアダムとエヴァは、互いに対して自分の姿を隠すようになる。本心と本心の関わり合いを避けるようになってしまう。相手のために自分はこれをしますと言いながらも、その底に隠れているのは自分の利益を求める思いである。被災地支援においても、被災地のためにということで多額の献金が捧げられていく。多額の現金が捧げられていく。でもその底に潜むのは、自己宣伝の思いであったり、自分の企業の宣伝のためであったり、そんなですね、欺瞞も行われてしまう。あまりにもこの偽りというものが私たちの存在に、しっかりと根を張ってしまっているがゆえに、私たちは気づかぬうちに自分自身さえも容易に偽ることができる、そんな存在となってしまっているんです。自分自身をさえも偽ることができる。偽りはその関係を破壊します。神様との関係をまず破壊しました。そして人との関係を破壊しました。私たちはこの問題に気づかされるかもしれません。しかし気づいていながらも他にどうすることもできない。偽りの上にしっかりと築かれた社会においては、私たちもこの偽りを放棄するということは、この社会で生きる術を失ってしまうことになる。そのような危機感を絶えず持たざるを得ない。そんな私たちに対して、しかし聖書は語りかけるんです。あなたの隣人に対し偽りの証言をしてはならない、偽ってはならない。ここに私たちに与えられた希望があるんです。今日の2番目の点は、真実により築き上げられる関係ということですけれども、私たちがこの社会で生きてくる中で、私たちが人間関係を築いてくる中で、あるいは自分自身を見つめ続けてくる中で、何が偽りで何が真実かわからないという現実があります。しかしそんな私たちに対して聖書は繰り返し繰り返し何度でも語りかけるんです。ここにこそ、この聖書にこそ、あなたが知るべき真実がある。ここの聖書にこそ、あなた方が聞くべき言葉がある。この聖書が示している神こそ、あなた方が従うべきお方。先ほど聖書の講読をしましたけれども、その詩編の45編、詩編の45編にもこんな言葉が書かれていました。神様がこの世界の王となぞらえられて、例えられて語られている詩編45編の6節、7節でしたけれども、神よ、あなたの王座は世々限りなく、あなたの王国の杖は公正の杖、あなたは義を愛し悪を憎んだ。それゆえ神よ、あなたの神は喜びの油をあなたの共柄に増してあなたに注がれた。 聖書は一貫してこの神というお方、主というお方がまさに公正を身にまとい、義を愛し、悪を憎むお方であることを語り続けています。私たちに教え続けているんです。私たちが神様を信じるというときに、もしこの神様をも信頼することができないとするならば、この神様も偽りを言うことがある、偽りを行うことがあるというならば、まさに何を信じていいかわからないということになってしまいます。しかし聖書は私たちに対して、どこを切ったとしても、時にそれはあまりにも厳しい形であったとしても、しかしこのお方は真実であり続けることを教えています。そして同時に、このお方が真実である、このお方の教えこそが真理であるということを教えながら、こんな言葉も記されています。ヨハネの福音書の8章31節32節、有名な言葉ですのでお聞きください。ヨハネの福音書の8章、もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。この言葉を語られたイエス・キリストご自身が、私は真理であり、道であり、命であると、私は道であり、真理であり、命であると、そのようにご自身のことを紹介されました。偽りに満ちていて、そして偽りにがんじがらめにされているような私たち、しかし真理こそが私たちをその偽りから解き放つというわけです。一見するとと言いますか、キリスト教にまつわるイメージといいますか印象、残念なことにそれはキリスト教の教えというのは、人を縛る、拘束する、束縛するというような印象が確かにですね、こう広がってしまっている、そのことに残念さを覚えます。でも私たちがこの聖書を学べば学ぶほど、実はむしろ自分自身がこの世の提供する偽りに、罪という偽りに縛られていたことに気づかされていくんです。因果応報という考え方があります。因果応報という考え方、これはですね、まあ、日本においても、日本のみならず、おそらくどの世界においても存在する考え方ではないかと思うんです。何か不幸なことが起これば、それは何か行いが悪かったからだ、因果応報。日本においては当たり前と呼ばれるような教えが一つ一つあります。言われているようなことがあります。しかしイエス様はそのような、あらゆる時代あらゆる文化の中で当たり前とされているような人間の教え、偽りによって人を縛るようなその教えを、その鎖を断ち切られるんです。イエス様は断ち切ってくださるんです。人間の感覚においては、何か不利益を被ったならば、それは報復をするのが当たり前と考えます。報復をするのが当たり前。恐ろしいようにテロに対してテロが行われる、報復に対して報復が積み重ねられ続けている、そのような世界の現実を私たちは知っています。しかし報復するのが当たり前と言われるその社会に対して、イエス様は許すことができる、許すことを教えてくださる。ここで一つ、報復するのが当たり前というその鎖がイエス様によって断ち切られるんです。日本人として当たり前と言われていることがたくさんあります。1月でしたでしょうか、開かれた学び、葬儀の学びの中で、日本人として当たり前と言われている仏教の教え、神道の教え、まあ、日本古来の教えと言われるその一つ一つが、実はですね、非常に歴史の浅いもので、政府の思惑によって、例えば江戸時代に、 築かれて、それがさももう日本人は日本ができた時からこの教えのままなんだというかのような、そのような宣伝がなされ続けている、そんな現実も私たちは確認をしました。さまざまな宗教の行事、法事と呼ばれる行事、神によって作られた人間としての生き方、本来の在り方に立ち返らせてくださる、それが偽りではない、義を愛し悪を憎むと言われる神様が私たちのうちに起こそうとしてくださっている変化なんです。教会はお世辞を言いながら人々に近寄ろうとはしません。むしろ聖書の言葉と向き合えば向き合うほど自分の罪の問題が浮かび上がり、ごまかし続けてきたかもしれないそのような問題が表面化することを解いていくんです。罪と向き合わなくてはならない、そこには痛みが伴うかもしれない、でもまさに真理があなた方を自由にしますという、その言葉の通りに神様のお取り扱いを教会は伝え続けていく、そのようなお取り扱いがあることを経験し、またそれを伝え続けていくんです。イエス・キリストというお方を考えてみたいと思います。では一箇所開いてみたいと思います。新約聖書の第一ペテロ2章の22節新約聖書の第一ペテロ2章22節では第一ペテロの2章の22節をご一緒に声に出して読んでみましょうか。よろしいでしょうか。よろしいでしょうか。第一ペテロ2章22節、はい、キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。ペテロが語る言葉です。弟子であったペテロ、3年半と呼ばれる期間イエス様と寝食を共にしながら過ごしたこのペテロが、イエス様というお方を語るときにその口には何の偽りも見出されなかった、このお方は何も罪を犯されなかった、まさに人としてこの地上に生まれた方の中で、存在の中で唯一のお方、何もその口に偽りはなく、その行いに罪を犯さなかったお方。そしてこのお方が、24節をご覧ください。お聞きください。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。偽りから離れたいと思ってもどこにもその逃れ道がないように思われた私たち、無意識のうちにその中にどっぷりと使って生き続けてきた私たちのために、しかしそのような私たちが罪を離れ義のために生きるために、偽りのないお方、罪を犯されなかったこのキリストが十字架の上で私たちの罪をすべて負ってくださった。ここに信頼すべきお方がおられるんです。このキリストをこそ救い主として仰いでいくこと、このキリストによって私たちの偽り、罪は許されているということを信じること、このキリストの言葉、御言葉に教えられ、このキリストとの交わりを与えられていく中で、罪の許しの恵みの中に生かされていくときに、私たちはこのキリストに似たものとされていくことを経験していくんです。ここにまさに道があった、ここにまさに真理があった、ここにまさに命があったということに、私たちの思いが、目が開かれていくんです。 エペソ人への手紙、同じ新約聖書のエペソ人への手紙の4章にはパウロを通して語られた教会に対する教えが記されています。エペソ人への手紙の4章、4章の20節から25節まで、4章の20節から25節までをご覧ください。私がお読みしますのでお聞きください。エペソ人への手紙4章の20節から、しかしあなた方はキリストをこのようには学びませんでした。ただし本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているのならばです。まさしく真理はイエスにあるのですから。その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと。またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と聖をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。では25節をご一緒にお読みしましょうか。エペソ人への手紙の4章25節、はい、ですからあなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。隣人に対して偽りの証言をしてはならないというあの出エジプトの教えが、この新約聖書エペソ人への手紙に至り、やはり積極的な教えとなっていること、そのことに気づかされないでしょうか。おのおの隣人に対して真実を語りなさい。隣人に対して真実を語りなさい。上辺だけの関係ではない、裏切られることを恐れてではない、イエス・キリストを知るがゆえに、イエス・キリストをこの身に、このうちに受け入れたがゆえに、私たちは隣人に対して真実を語るものと変えられる。同じエペソ人への手紙の4章の11節から15節まで、この箇所も開いてみたいと思います。エペソ人への手紙の4章の11節から私がお読みしますので、まずお聞きください。こうしてキリストご自身が、ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり波にもてあそばれたりすることがなく、では15節をご一緒にお読みしたいと思います。エペソ人への手紙4章15節、はい、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。ここでも真理を語りということが言われていますけれども、その直前に書かれている愛をもってという言葉を今日はしっかりと心に刻みたいと思います。愛をもって真理を語るということ、単にですね、冷たい立法主義によって何でもかんでも真理を語るということが命じられているのではなく、目の前にいる隣人に対して愛をもって真理を語るということ、愛がないならばただの裁きの言葉にもなりかねない、いや大抵の場合そうなってしまう、不平不満をただぶつけるということにもなりかねない。しかし 目の前にする相手を立て上げら、相手が立て上げられることを願い、相手の罪が覆われることを願い、悔い改めへと導かれることを願い、自らを深く深く顧みながら、この点が重要です。自らを深く顧みながら語られる真実こそが、その関係を立て上げていく、そのようにパウロは教えているんです。パウロを通して神様は教えてくださっているんです。教会で行われる交わりがもし上辺だけのものならば、そこにも偽りが満ちているとするならば、私たちは猛烈に悔い改めなくてはならない。しかし私たちがこの真実なるお方イエス・キリストを見上げながら、このキリストの言葉に教えられ続け、そしてまさに御霊の働きによって変えられ続けている、取り扱いを受け続けているとするならば、私たちは互いに対して真実を語り、愛を持って真理を語る、そのような交わりを作り出す、生み出すものとされていることを覚えたいと思います。真理を語るということ、いろいろな意味でですね、難しい場面もあります。末期の病を抱えている方に対して告知をするかどうか、相手のことを気遣うときに、受けるショックを思うときに、私たちはためらいを覚えます。いろいろな難しいケースがあります。しかし私たちの浅はかな考えの中でためらうがゆえに、その方が永遠の命の主であるお方とお会いする、その地上の最後の時を通して深い交わりを与えられていく機会を私たちが遠ざけてしまうということにもなりかねない。一つ一つのケースの中で私たちは悩むんです。自分自身の偽りということを知らされて私たちはショックを受けるんです。しかしただ私たちを偽りの中に放り出しただけではなく、まさに真理への道として、命への道として私たちのもとにやってこられ、私たちをご自身のもとへと招いてくださった、このキリストを見上げ、このキリストに従い、キリストに似たものと変えられ続けていきたいと思います。偽りに満ちた世にあって、教会で語られる言葉の一つ一つが真理に満ちたものでありますように、またこの世にあってキリストを知る一人一人のクリスチャン、私たち一人一人の存在が偽りではなく真実を表し続けるものでありますように、私たちの言葉が互いに真実を語るものであり、愛を持って真理を語るものであることを祈りたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊いお名前を心から賛美いたします。私たちの前に置かれた聖書、開かれた聖書、語りかけられているそのすべての言葉が、主が私たちに与えてくださった真実の言葉であることを覚えます。ともすれば私たちは何が真実であるのか、何が偽りであるのかわからないままに、まさに教えの風に吹き回されて心を乱し、さまよってしまうものであることを覚えます。しかしそのような私たちのために変わることのないこの御言葉を与えてくださり、変わることのないご自身の姿を、そして御子イエス・キリストの姿を教えてくださったことを心からありがとうございます。御霊が今も働き、私たちを御言葉に結びつけ、それのみならず、私が真理であるとおっしゃったキリストに似たものと変え続けてくださいますから、ありがとうございます。神様の前に自分自身を探られていくときに、私たちが人を欺き、また自分自身をも欺くことに長けているものであることを思わされます。主よ、どうかそのような私たちを憐れんでくださり、悔い改めのうちに、また許しを知り、許しの恵みのうちに生かされ、どうか私たちのこの唇が真実を語り、 私たちのこの思いが真実を表すものでありますように、どうかそのようなものと作り変えてください。2000年前に天から下った御霊の働きが今この時にも私たちのうちに、この教会に、教会を通して、あるいは世界中の至るところで続けられていることを覚えて、神様あなたの御名を褒めたたえます。私たちを今週1週間も真理と共に使わせてください。主に信頼いたします。私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。